皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日は青年学習者56億7000万年を経て仏縁を結ぶという体験談です。それではお聞きください。青年学習者56億7000万年を経て仏縁を結ぶ。文、中国のダーファー学習者。世界ファールンダーファーデーの5月13日に際し、師父の慈悲なる再度に感謝を申し上げます。また私がネットでダーファーを知り修練して感じ取った素晴らしい体験を皆さんと分かち合いたいと思います。初めての投稿ですので不足がありましたらご指摘をお願いします。私は2012年にファールンダーファーの修練を始めました。24歳の時でした。私は小さい時から両親が別居していたため、祖父母に育ててもらいました。他の80年代以降に生まれた若者とは違い、私は年配者の教育の影響を受けて伝統的なものを多く守ってきました。小さい時から私は祖父母から教えられたことで、困難なことにあって何かを失っても、いずれは別のところから思いがけない収穫があるものだと信じています。このことから、この世界にはきっと人より高い法が存在し、その見えない法が全てを制御していると思っていました。この法が何なのかわかりませんが、私の心に種のように植え付けられました。それは必ず善良であるべきだということです。大学時代、私は旅行ガイドを目指してフランス語を専攻しました。学校では多くの西洋文化にも触れ、聖書、宗易、仏教の経典などを読みました。なぜかわかりませんが、たくさん読むにつれ、現在の世界に対する疑惑と疑問が増えていきました。ある日、仏教の授業の時、先生は自分も信じていないかのように、皆さん聞いたことがありますか？釈迦牟尼は56億7000万年後に未来仏である弥勒仏が世に降りて衆生再度すると言いました。皆さんがそれまで生きていたらぜひ学んでくださいと半分笑いながら話しました。話し終わった途端先生は笑い出し、多くの生徒も一緒に笑いました。しかしこの話は電流のように私の脳を直撃し、考えの奥深くまで届いたように感じました。よかった、将来弥勒仏に会ったらぜひ学ばせていただこうと思いました。大学3年生の時、私は順調に資格試験に合格し、フランス語ガイドの資格を取得できました。しかし当時、学校ではずっと仏法とは何かを理解したかったので、研修の時は外国人のガイド業務に従事せず、中国仏教の名山である五台山でガイドをやることを選びました。しかし、行ってみて初めて分かったのですが、五台山では古い寺院が残されてはいるものの、伝統的なものはもうすでに見かけなくなっていました。旅行会社の先輩は毎日どうすれば観光客にお金を落としてもらえるか、どうすれば仏像を買ってもらえるかの話ばかりで、寺の和尚のほとんどは南から来た人で、坊主になって昼間は僧侶の服を身にまとい、ガイドと協力して商売し、夜になれば私服に着替えて地元の夜市を訪れ消費するのです。仏を利用してお金の搾取ばかり考える偽坊主たちを見てから、私は昼間は車内に留まり、夕方以降になると外出するようになりました。夜、一人で文殊寺の庭に座ってぼーっとして、かすかに吹く風に揺れる屋根の下の鈴の音を聞きながら虚しさに浸っていました。昔日の仏教の聖地がなぜこのようになってしまったのか、仏教の浄土は一体どこにあるのだろうかと思いました。ある日の午前、ふと外で誰かが自分を待っているように感じたので、立ち上がって山のふもとまで降りました。そこで大学の同級生と会って立ち話をしました。しばらくしたら遠くから3人組の女性がやってきました。そのうちのメガネをかけた中年の女性が私に道を尋ねてきました。話を聞くと東北弁でした。私は小さい時から東北弁を聞くのが好きで、こう行けば行けますよ。ちょうどやることがないので道案内しましょうかと提案しました。このように私を含めた4人は山を登り始めました。50メートルほど歩くと中年の女性が突然私に、あなたは2月にある重要なものを失ったでしょう。 でもその後、神のおかげで見つけたでしょう、と言い出しました。急にこの話を聞いて私はびっくりしました。よく考えてみると確かにそのようなことがあったのです。それは冬休みが終わって学校に戻った初日のことでした。まだ寒く、私が下宿している学校の寮のベッドがちょうどドアの前にあるので、朝7時に冷たい風に吹かれ目覚めました。なぜドアが開いているのだろうと思ってベッドから降りてドアを閉め、また寝ようと思ってベッドに戻ってみたら、枕の隣に置いてあったはずの財布がなくなっていました。財布の中には身分証明書と合格証明が入っていて、いずれもガイドの資格証を取得するのに必要なものです。これらがないとこれまでの努力が水の泡になってしまうので大変焦りました。私は学校中の至るところを探し回り、ゴミ箱まで探しましたが見つかりませんでした。寮に戻って友人に探し物広告を書いてもらっている間、私は呆然としていました。ふと神に見つかるようにお願いしてみようかと思って、神様、あなた様に何かをお願いしたことはまだありません。これほどのことでお願いすべきかどうかわかりませんが、この証明書は私にとってとても重要なものです。もし見つけてくだされば必ず感謝し、たくさん善行します。と心の中で念じました。そう思うとすぐに私は気が楽になって外をふらりと歩いていました。ある寮に入って同級生がベッドに座っているのを見かけると、彼は私に向かって、誰か俺の携帯を盗んだ奴がいるんだ。しかもベッドに知らない人の財布を置いてるよ。と機嫌悪そうに言いました。その財布を見ると、なんとこれは私の財布ではないかとびっくりしました。中年の女性が言うには、私の財布が見つかったのは神が私に善の念が生じたのを見て助けてくれたのだそうです。しかし彼女はなぜこのことを知っているのか不思議でした。その後ファールンダーファーを修練してから、この中年女性に宿命通効能があり、過去と未来を見ることができたのだと分かりました。中年女性といろいろな話をしました。彼女は銅を納める人で、その主婦は小さな白竜であり、私たちは以前に縁があったなどと話してくれました。最初はまだ良かったのですが、聞いているうちに突拍子もない話だと思い、信じられない話ばかりで受け入れられなくなりました。小さい時から祖父母の元で育ててもらって、神と天を敬う考えの基礎はあるものの、10年以上にわたり学校で受けたのはずっと無神論の教育でした。中年女性の話があっちに行ったりこっちに行ったりするたびに、賛同したり疑ったりしてついていけなくなりました。いずれにしても中年女性に未来がわかるならと思い、自分の未来について聞いてみました。私は自分が五台山に来た顛末を説明し、両親に反してまで観光客にお金を払わせるのは良くないと思い、今後卒業してもガイドはやらないと決めたと伝えました。またフランス語専攻のため、アフリカでは多くの国がフランス語を使用するので、自分はこの先アフリカに行く可能性はあるのかと質問しました。中年女性は少し間を置いて半年後に行けると言いました。結局その通りになりました。大学卒業後、つまり2009年9月に、私はネットでの応募に合格し、ある企業の採用通知をもらいました。しかもその会社の社長から直接合格通知の電話をもらい、直接アフリカの現地会社の財務兼セールスマネージャーをやってほしいと言われました。給料は年収8万元、約137万円にボーナスがついてくるので、21歳になったばかりの自分にとっては身に余る話でした。念のため列車に乗って30時間かけてこの会社の本社を訪問し、実態を確認してから出国の準備に移りました。海外に行く前、私はあることを事前に決めました。それはどんなことがあろうと、長くても2年、つまり2012年までには必ず家に戻るということでした。なぜなら育ててくれた祖父母はすでに高齢で、私が2人の介護をして親孝行を尽くす必要があると考えていたのです。もう一つの理由は、私はその当時2012年に世界が大きな災いに遭うという予言を信じていたのです。どのような災いになるかは全く思いつかなかったのですが、人の道徳が落ち、資源が消耗され、 人間はどんなこともやりかねないので、最後は必ず家族のそばにいてあげたいと思いました。あっという間に2年が経とうとしました。会社の社長は私の仕事能力が高く、若くてフランス語も上手だと思い、どうにか私に現地にそのまま残ってほしいと言ってくれました。3年以降もその会社で勤めたら副社長に昇格の上、給料は年収15万元、約256万円まで昇給するほか、乗用車まで手配すると言ってくれたのです。しかし、それでも私は帰国する決定を覆しませんでした。最後に社長は私に、いずれにしてもここにあなたのポジションは残しておくから、帰りたくなったら帰ってきて、とまで言ってくれました。アフリカに滞在した毎日は同じ日々でした。周りは中国人に囲まれ、テレビをつけると中国国営放送。ネットに上がっても中国の検索エンジンでニュースを検索したり、ウェイボーや QQ といった中国のアプリを使ったりしていました。会社に行くときは外に出て街中で黒人を見かけてから初めて自分がアフリカにいることに気づくほどでした。このような生活が帰国する2ヶ月前まで続いていました。時差の関係で私はよく高校の同級生とビデオ通話していました。彼は中国国内にいて映像制作会社で編集業務をやっていますが、昼間は撮影のため彼は夜に編集の仕事をするのでちょうど私の時間と合います。彼の話によれば、抗日戦争ドラマをたくさん撮影しているのですが、現地に行って初めて歴史の真実を知ると、なんと教科書で教えている内容は全部共産党がでっち上げたものばかりだというのです。またある日彼が私に中国経済の真相に関する報告書を送ってくれました。その内容を読むと、なんと中国の経済の好転は、実は嘘で固められていることが分かりました。ドラマ撮影と経済の情報ですら嘘を作るのだから、歴史上の政治事件も実は嘘ではないかと思うようになりました。そこで同級生から、このような情報を知りたければ Google で検索しないかと言われました。実は私はその時初めて中国がネット封鎖していることを知りました。アフリカで2年間滞在しているのに、いつもバイドゥを使って Google を使ったことは一度もありませんでした。同級生に言われたように、Google で文化大革命、大躍進、三年大飢饉、天安門事件、ファールンゴン迫害などのキーワードを検索しました。ファールンゴンについては、天安門焼身自殺事件の真相を暴く動画を見てから、私はこの上なく動揺しました。私はずっと虚言の中で生きてきたのだと初めて気づきました。私は動画をダウンロードして同僚たちにも見せ、みんな大変憤慨していました。数万に上るファールンゴン学習者の臓器が生きたまま摘出され売買されているという臓器狩りの報道を見たとき、こんなことはありえないと思いました。学習者は迫害され、ひいては拷問に遭っているだろうとは思ったものの、まさか人間の臓器を生きたまま摘出することなど考えることすらできませんでした。しかし残念なことに、私が中立の立場でいろんな証拠を見て分析してみたところ、臓器狩りは紛れもない事実だと認めざるを得なくなりました。ではここでちょっと一息入れましょう。
Thank you.
それでは続きをどうぞ。帰国する数日前、私は再び虚言の環境に戻ることを不安に思い、VPN ソフト、中国国内にいながら海外のサイトを訪問できるソフトをダウンロードしてハードディスクに入れて帰国しました。2年ぶりの帰国後、私は極端から極端に走り、放蕩三昧の日々を送るようになりました。しょっちゅう友人と遅い時間まで酒を飲んで生活の虚無感を埋めようとしました。しかしこのような生活から幸せは全く感じられず、酒の席での会話にも嫌悪を感じるようになりました。ある日、友人から聞いた幼稚園児の話を境に、私は人生について考え直すようになりました。友人によれば、ある幼稚園に通う5歳の子供がいますが、毎日父に電動バイクで幼稚園まで送迎をしてもらっていた子供は、ある日の朝、どうしても幼稚園に行きたくないというようになりました。両親がいろいろ話を聞くと、やっと原因がわかり、前日に5歳の息子が他の子供に、貧乏だから電動バイクしかないのだろう、自分の親は毎日車で送迎しているよと馬鹿にされたようです。仕方なくこの子の父は借金までして車を購入して、やっと子供が幼稚園に再び行くようになりました。拝金主義で道徳が喪失している中国を見て、自由で民度の高い海外と比較し、なぜアフリカ、チベットなどのような貧しい地域の人たちは生活が苦しいのにみんな毎日楽しそうに生きているのだろうか。人の一生はただ名利のためだけに生きているのだろうかと考えるようになりました。私はいろいろ考えた結果、これらのすべての問題の根源は、ほとんどの中国人に信仰が欠如していることに起因しているのではないかと気づきました。1949年以来、中国共産党は度重なる政治運動を通じて、中華民族の伝統的な信仰を断ち切り、学校では意図的に無神論と唯物論の思想だけを教えました。1990年代以降は、さらに拝金主義に人々を誘導してきました。いろんな誤った導きにより、人々はこの生き方しか知らなくなりました。これは伝統的な文化を守ってきた台湾とは全く対照的な存在になりました。これらの束縛を断ち切るには、失われた信仰を取り戻さなければいけないと思いました。2012年、私はネット上で魂と輪廻に関する科学者の研究情報を読みました。長い間、迷信であると学校で教えられた私は、この情報に触れて、やっと考えの限界を突破できました。中国の学校では、共産党の理念に合うものであれば科学であり、そうでないものは科学として教えていないことが分かりました。宗教の言うことはいずれも本当でした。信仰とは修練であり、修練も本当に存在していたのだと分かりました。では、どうすれば修練できるのでしょうか。どこで教えてくれる師父を探せばよいのでしょうか。仏教はもうダメだということは五台山を訪れた自分にはよくわかりました。道家の本も古文ばかりで読めませんでした。聖書は西洋人のためにあるもので自分には合わないと感じました。そこで気功を思い出して祖母が昔やっていた気功を教えてもらいやってみましたが、探していたものではありませんでした。その当時、私は台湾の友人と一緒にビジネスをやっていましたので、台湾の人におすすめの気功はないかと尋ねました。その人はいろんな気功のサイトを教えてくれましたが、あまり満足のできるものはありませんでした。ある日、この人があるサイトを教えてくれて、これを見てみたらどうか、台湾ではたくさんの人がこれをやっているよと言ってくれました。開いてみると、ファールンゴンのサイトでした。私は毎日 VPN ソフトでネット封鎖を突破するためのサイトに入りますが、ファールンゴンの情報はそのサイトのど真ん中にありますが、あたかも何かに阻まれていたように一度もクリックしたことはありませんでした。その日は友人に送ってもらって、最初は見るかどうか躊躇しましたが、中国で臓器狩りなどの残酷な迫害に遭っているにもかかわらず、台湾と欧米では多くの知識人がやっているので、やはり見てみようと思って見ることにしました。ファールンダーファーの書籍のページを開くと、数十の書籍名が並んでいました。 なんとファールンゴンはこんなに本が多いのかと考えているうちに、アメリカ邦衛での説法というタイトルに惹かれました。アメリカで気功を教えるならどんな内容だろうと思って開いてみました。今でも覚えていますが、説法を読むにつれ、私は雷に打たれたような感覚を覚えました。人生の中の疑問が次から次へ解かれ、興奮で驚愕しました。人類文明の古今東西、宇宙空間の存在形式、人体修練の奥深さ、俗世で修練できることなど、私が追い求めていた内容はすべてここにあるのです。ファールンゴンの師父は簡単な言葉でそれらをすべて話していたのです。私は一気にアメリカ邦衛での説法を読み終え、すでに真夜中の3時になりましたが、全く眠気がなく頭ははっきりしていました。私はやっと自分に修練を教えてくれる師父に出会えました。私はファールンダーファーを修練したい。そう思って私はベッドでひざまずき、涙を流しながら両手を合わせ、心の中で師父に対して、どうか私を弟子にしてください。どんなに苦しくても私は必ず師父のもとで修練し成就したいです、と念じました。師父は天宝林の中で、返本寄進することこそ人間としての本当の目的です。したがってある人が修練しようと思うと仏性が現れてきたと認められます。仏性がひとたび現れると十方世界を震わす。真、善、忍という特性は宇宙の中の善悪を判断する基準です。良し悪しはそれによって測られます。また、低下した道徳水準で自分の行動を判断し、他人よりマシだと思っている人もいます。判断の基準まで変わったからです。一人の修練者としてあなたがこの特性に同化すれば得道したものとなるのです。理はこんなにも簡単です。などおっしゃっています。師父の説法を読んで私は大変感動しました。これこそが自分が小さい時から求めてきた法ではないでしょうか。真、善、忍は誠の法です。やっと見つけました。師父がおっしゃったように、私は長年自分が善良で同年代の人より良いと思っていましたが、しかし本当の基準である真、善、忍と比べるとまだまだ大きなギャップがあります。私は本当の修練者になろうと決意しました。修練してから私は常に師父の教えである真、善、忍に従って行うようにしました。嘘偽りは言わない。人に対して優しく、揉め事にあっても争わないように、自分の責任を人に転嫁しないように、何かあれば常に自分の問題を見るようにしました。仕事も一生懸命真面目にやって、人に対して寛大になりました。修練を始めてから二人の社長から数万元の給料の未払いがありましたが、私はただ会社の経営だけを心配し、自分の損失は全く気にしませんでした。私の言動を見た同僚は、人を侵害する心がなくても、人からの害悪を防ぐ心はなくてはならないと言うけど、あなたを見ていると全くそうではありませんね。みんながみんなファールンゴンをやっていたら、社会はどんなに良くなることやら、と言ってくれました。家では老人の介護をして家族の関係が良くなるように我慢強い心を養いました。修練してから間もなく祖父が病気で半身不随になりました。父とおばさんたちが仕事に集中できるように私は自ら祖父の介護を担うようになりました。昼は食事を食べさせ体を拭いてあげたりしますが大小便を漏らすようになったため排便を助け、夜は隣で寝て時間が経てば寝返りするときに体の向きを変えたり、床ずれしないように気を使いました。祖父は病気になってから人が変わったように自分の感情をコントロールすることができなくなりました。しょっちゅう怒り出すようになり、私がどんなに心を尽くして介護してもいつも不平不満を言って罵りました。ご飯を食べさせても嫌がって食べたものを私に向かって吐き出しました。でも私は怒ったりせず、これらをすべて修練における心性向上のチャンスと捉え、いつも笑顔でご飯を食べさせてあげました。ある日私は天宝林を読んで聞かせたところ、怒り出して、どけ、向こうへ行ってろ、と怒りました。 祖父が落ち着かないのを見て、とりあえず本を読むのをやめました。翌日、祖父は私を呼んで、昨日は悪かった。あんなに言ってごめん。主婦に謝る。と言って、左手を胸の前に置いて優しい表情で言ってくれました。祖父がこのように変わったのを見て、私もびっくりしましたが、主婦は主上サイドに来られたのですから、きっと主婦はおじいさんのことを怒ったりはしませんよ、と言いました。祖父は病床に伏して10ヶ月後に静かにこの世を去りました。家族のみんなは亡くなってから祖父の夢を見ないと言っていましたが、亡くなって1周年の日の夜、私ははっきりと祖父が自分の身の近くまで寄ってきた夢を見ました。祖父は若返り、眼鏡をかけていました。祖父は私を客間から寝室まで呼んで、ファールンダーファーを教えてくれてありがとうね。これからいいところに出発するから、必ずおばあさんにもファールンダーファーの素晴らしさを教えてあげてね、と言って去りました。朝起きて夢で見たことを祖母に話したら、祖母も私と同じように夢でおじいさんを見たと言っていました。祖母はおじいさんが笑顔で少し離れたところから手を振って消えたと言いました。ファールンダーファーは私の人生を有意義なものに変えてくださり、もはや寂しいとか虚しいとかいった感情を感じなくなり、心と体も良くなり、毎日楽しく生きられるようになりました。修練してから私は簡単にタバコとお酒をやめました。また長年テレビゲームをやってきたため首の痛みがずっと続き、首を曲げると音を立てたり大変痛かったのですが、連行してから数日で良くなりました。夜更かしのせいか心臓の鼓動も一定ではなく、何度も病院で治療を受けましたが効果がなく原因すらわかりませんでした。しかしダーファーを修練してから完全に治り、それから全く再発しなくなりました。仏教の経典では3000年に一度開くといううどん毛の花が開いたとき、それは未来仏である天輪聖王が世に下り衆生を再度するときだと言われています。2014年、うちの売りに神聖なうどん毛の花が開きました。私は売りの皮を切って保管しました。3年経つと売りの皮は水分がなくなり木のようになりましたが、うどん毛の花は当初のままで咲いていました。修練してわかったのですが、空間が異なるため天上の時間は地上の時間とは異なります。当初釈迦牟尼が弟子たちに説法した56億7000万年後に弥勒仏が世に下るというのは、まさしく地上の時間である2500年後のファールンダーファーであることがわかりました。仏家は縁を重んじますが、56億7000万年を経て私はやっと仏縁を結ぶことができました。根性に一切悔いはありません。2015年5月1日、中国最高検察院最高法院が訴求あれば必ず受理するという通告を出しました。中華民族の末裔として、民族の災いに際して必ず歴史的責任を負わねばならないと思いました。ダーファーの修練者として、すべての性の要素に対して責任を負うべきだと思います。6月、私は実名で元中国国家主席江沢民を訴える訴状を提出し、江沢民がファールンゴンへの迫害において犯した罪の数々を訴えました。今から振り返れば、もし1999年に江沢民による中国での1億人に上る学習者への迫害がなかったら、おそらく10年後、私が大学に通うとき、学校の先生は軽い気持ちで56億7000万年の予言をしなかっただろうし、多くの受講生が自然にダーファーの修練に入ったことでしょう。少なくとも私はきっとそうしただろうと思います。詩譜は光銀三の私は誰かの中で次の歌詞を書き出されました。天地は広々として果てしなく、私は誰なのか、幾度の輪廻を経たかは覚えない。苦難の中で助けもなく迷い続け、待ち望む心はこれほど疲れ果てる。暗夜に流れ出るのは世の変転の涙。真相を見たその時、名を馳せるダーファーを見つけたその時、自分が誰だったかを知り、私は神の道にて奮い立ち、追いかけるべきだと分かった。人間の一生は儚く、この世に持ってこられるものや持ち帰れるものは何一つありません。 私は24歳の時に観念の障害を突破して本当の自分を見つけ、人類の末期、この最後にダーファーを得ました。あなたは追い求めているものを見つけましたか？皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。Thank you.